皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
こんばんは。めちゃくちゃ眠い JI1KGQ 奈良文幸です。
目がしっかり覚めてます。 JH1OSB の小浜です。
この春はね、あったかかったと思ったら寒くなったりして、結構桜が長いこと見れましたよね。
見れました
ね。
だけどうかうかしてるともう連休やってきますよ。
あららら、
超長い連休ですけど、皆さんどうします？小浜さんはどっか行くの？
人里離れたね、あの山奥にこもりますよ。
あ、こもるの？
こもりますよ。はい。
で、奈良くんは？
僕は前半の5日間が、部活のオフで、後半が部活ですね。
あ、部活があるのね。
うん。
で、僕はどうしようかな。何も考えてないや。うちの掃除かな。
ああ。ストーパーズ！
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQ ハイスクール。はい、それでは CQ ハイスクールのお時間がやってまいりました。まあ、ということで4月に入りですね、ついに奈良文幸も部長でございます。
そうなの？
そうなんですよ。
次は専務かな。
いやー、そうじゃない、そういうのじゃないですね。もう、
そうじゃない、
とりあえず部活の部長をやっておりましてですね、まあとにかく毎日忙しく、まあ眠いですね。
あ、忙しい。
もう先ほども田中さんの車でちょっと寝そうになってしまったんですけどはい、まあということで、頑張っていきたいと思います、
はい。
まあ、そして4月になったということで、まあいろいろ皆さん、お忙しい時期ではあると思うんですけれども、
うん、
電波利用料払いましたか？
電波利用料は僕らは、あ、それはほら
300円、
300円は払ってますよ。ただあれはあれだもんね、免許のガピの時だもんね。
そう、
あ、本当ですか。
4月だから来るわけじゃないんだよ、
う
ん、
あ、そうか、勘違いしてた、うん、そうか、あれ4月だから来るのかと思って。
それは奈良君の免許はちょうど4月なんだよ、きっと、
ね。ああ、なるほどね、
なるほどね、ああ、そうか、そうか、なるほど、そういうことだった
んだ、うんうんうん。
まあ、ということで、まあ、そういうのも支払いもですね、お忘れのないようにということで、
はい、
一応、言っておきます。
300円ね。
はい。まあ、ということで本日何をお話ししようかと言いますと、
はい、
アマチュア無線と日常なんですよね。まあ要は僕の近況報告みたいなようなもんなんですけども、
あの、僕の感覚からするとアマチュア無線を日常に持っていくと絶対良くないことが起こるっていう気持ちがあるんだけど、まあ、そうじゃないの？
旗から見たらだいぶ、まあ、ディープな世界になっていくアマチュア無線なんですけれども、
うん、
まあ、日常化してみたという話をですね。
日常化すんの？
聞いてみましょうか。
まあ、聞いてみましょうか。
してみようと思うんですけれども、
うん、
あのアマチュア無線をですね始めて、まあ、少し経って、
うん、
まあ、アマチュア無線がちょっと何でしょうね、この自分の生活ライフの中に少し加わってきた中で、
うん、
あの朝にですね、
うん、
無線の電源をつけて、
うん、
電波を出すっていうのを春休みやってみたんですね。
あ、いいことだ、
いいことだ、
はい、うん、それはいい、
あの、そうすると、
うん、
あのやはり同じ時間帯に出ている曲って 限られてたりするんで、うんうん、まあ、やっぱりあの毎朝話してたりするうちに自分のその生活リズムとですね、うん、関わってきたりして、あ、まあ、それはいいことではあるかなと思うんですけれども、うんうん、春休みおじいちゃん家に行って、うん、斜めがとかをずっと聞いて、あの他の人の電信のですね更新とかも、うん、聞いていたんですけれども、うん、そうするとなんか生活音が全て電信に聞こえ始めるというですね、
いいことだな、
洗脳状態に陥りましてですね、
それはいいな、なんかそれなんか前どっか他の曲でやばい話聞いたからなうん、
あれ本当ですか、
うん、なんか違う人がね、うん、なんか聞こえてないのに聞こえるから言って
る、あったような気がしたね、
ありましたね、
まあ、なんかそういう感じで俺そんなことあったかな、うん、あのなんかこう電子レンジの、動く音とか冷蔵庫の製氷機の音とかが何かしらの電信に聞こえ始めるというちょっと恐ろしい状況がですね起こってしまいましたということで、まあ、これが無線の日々との関わりなんですけれども、うん、本当にその朝に更新するとか夜に決まった時間に更新するとか、で生活リズムの中にですねアマチュア無線が組み込まれるとそれこそ早起きの、うん、糧になったりもするかなと思いますね。春休み1回寝坊して1日その毎日更新している方と更新できなかった時に翌日に昨日電波出てなかったから心配したよなって言われちゃってあこれはちゃんと毎朝早く起きなきゃなというふうに思いましたね。
なるほど、なるほど、
いいことだね。ということで皆様も、この無線とですね生活を結びつけて、うん、まあ、うん、この前も無線とハムと健康ということでちょっと移動運用の、ね、
ありましたありました
ウォーキングの話もしましたけれども、
ありました、
うん、こう無線をですねこうインドアでやるのではなくてですねインドアでもこう早起きとして使ってみたりとか、まあ、うん、アウトドアで、移動運用でこうふと、ちょっと絡めてみたりとかそういうことをしてですねこうより良い無線ライフをですね送っていけたらいいななんていうふうに思いました。まあ、だんだん夏休みもですね徐々に近づいてきますので、
はいはい、
夏休みはですねもうバンバン電波を出したいなということを考え
ております。部長さんそれでよろしいんですか本当に
大丈夫です
大丈夫なんですか。
また合宿に小さいループアンテナを持っていって新潟から電波を出すかもしれませんので新潟付近の、リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いしますということで、本日の CQ ハイスクールは以上になります、
はい、
続いてはですね今週の活動報告です。田中さんかな。
そうです、
はい、
今週の活動報告、
はい、じゃあ活動報告のコーナーでございますよ。
はい、
前々回の活動報告東京理科大の資料館に行ったっていう話をしましたよね。
ありました、ありました。
それに関わるメールをいくつかいただきましたので今日はそれをご紹介いたします。
おうおう、
まずは埼玉市南区の JI3AES 北さんからいただきました。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。新生活が始まる季節ですが私は仕事の勤務地の QSI はありませんでした、
うんうん、
さて前回の放送で計算尺の話がありましたね。計算尺の話ね、理科大の資料館にあったっていう話しましたよね、
うん、
私も電話級の試験を受けた時には計算尺を持ってきました。あ、出た出た出た、
お
出たよね、現在の仕事は無線技術者をやっていますが実は私は工業高校の機械科卒業で機械科では小数点以下2桁までの計算ができれば OK ですので授業でも計算尺が使われました。
へ
え、なるほど。
計算尺はルートやログを計算するのが楽ですので試験に役立つと思い持っていったら試験官から計算尺使う方はいますかと聞かれましたので手を挙げましたら私一人だけでした。
あ、
公式などは書かれていないかなどの点検を受けて、あ、つまりこれカンニングしてないというね、試験が始まりました。試験ではルート9や25といった簡単な計算しか出ませんでしたので安算でできたね。
そうですね、もう計算ですぐ
計算尺を使うまでもなく回答ができてしまいました。今電卓が当たり前ですが計算尺は電源不要でささっと計算ができる偉大な発明ですよねというメールをいただきまして、うんうんうんうん、計算尺奈良くん絶対見たことないと思いますよね。知らないでしょ。
そうですね、あの前回の放送の後にですね、うん、少しちょっとこう調べてみ
た
んです
ね、こんなもんだって、
こんなもんなんだっていうのは
あの、まあ、定規の、ね、真ん中が移動するような形なんですけどね、
う
ん、この前ネットで見たらそれは1万とか2万円する
んで、そんな高いんですか。
そうそうそう、 ちょっと欲しいななんていうふうに思って
ますけど、欲しいと思ったけど高いの。でね、円形のね計算尺っていうのが出て、これがね2000円ぐらいで売ってるのネットでありましたけどね。ね、買ってみたいなと思いました。さて、まだまだ続きます、はい、これはツイートなんですけども、はい、いつもツイッターでつぶやいていただく、うん、俊明さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
理科大の資料館の話がありましたが、私は陸上自衛隊久里浜駐屯地の桜祭りに行ってきました。ここは旧海軍の通信学校、うん、現在は陸上自衛隊の通信学校です、うん、歴史資料館があり古い無線機を展示しています。一般公開日に公開されます、うん、展示内容はリンクを見てくださいということで書いていただいてるんですが、
はい、
これね久里浜駐屯地歴史館で検索するとね出てきますよ、
はい、
インターネット、はいはい、真空管だらけの写真、無線機のね
あ、そうですか、
ものすごい写真が出てくるページが表示されますんで、久里浜駐屯地歴史館で見ていただくといいと思います。
はい、
はい、
ね、俊明さんはここでまた、電気にちなんだ、ね、ツイートも出てきておりましたけどもね、
はいはいはい、
さて電気といえばまたメールをいただいております、
はい、
次です。田中様、小浜様、奈良様、桜の花爛漫の頃、皆様におかれましては、輝かしい春お迎えのことと存じます。ものすごい丁重なメールをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、JOYFHM、成島と申します。ということで、成島さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
さて、先日、スカイツリーのふもとにあるスカイタウンの中の郵政博物館に行ってまいりました。
うん、
はい、そこでは企画展、明治開元150年記念、ザ・スティームパンク、括弧して、ねじ巻きキタン、が開催されており、
うんうん
うん、電話や電信の歴史が紹介されておりました、
は
あ、残念ながら4月7日で終了しております
。終わっちゃってるわ、
まあ、私の目的はただ一つ、電気に会いに行くことです。
なるほど、
にやり
縦振り電気最高ですね。
そうそう。目的は大いに達成され、古の電気をうっとりと眺めることができました、はい、そしてあのタイタニック号の最後の伝聞の展示もありました、
は
あ、
なるほど。
SOS SOS CQD CQD、うん、からねずっと伝聞ここに書いてあるんですけど、うんうんうん、ちょっと省略しますね、
はい
はい、
スピーカーからはその伝聞のモールス符号が流れています、
うん、
なんとなく聞き流していると打ち間違いが4箇所あることに気づいちゃったんです。
さすが、さすが。
いても立ってもいられず係員さんにその旨をお伝えしたんですが、対応に困った様子でした。
でしょうね、
でしょうね。
後から考えればさぞかし迷惑なクレームだったんでしょう。おせっかいしすぎてすみませんでした。最後に縦振り電源を叩けるコーナーがありまして、 CQCQDEJO1FHM ポータブル 1JCC100107K とニヤニヤしながら打ってきました。そして翌日は愛知県刈谷市の伊佐美送信所記念館にも行ってまいりました、
はあ、
うん、しかしながら番組の放送時間の関係で今日は紹介しきれないと思いますし、その通りです、
はい、
番組的にもネタの在庫があった方が喜ばれるかなと考えましたので、次の機会にお便りさせていただきます。
お気遣いありがとうございます。
73ということでありがとうございました。
またお願いします。
その嬉しいお気遣いいただきましたけどね、はい、実はこの成島さんからのメールを見て、私はもうすっ飛んで4月7日までだということで、すっ飛んでこのね博物館行ってきたんですよ。
すごいですね。
見てきましたけどね、
行動力が半端ない、は
い、やっぱりね、電子間違えてました。
あ、間違えてましたか。
間違えてました。まあそんな話はまた時間があったらしたいと思います。
はい、
はいはい、では音楽を聴いてください。演奏はスタンゲッツという、奈良君知ってる？
スタンゲッツよくわかんないですね。
そうですか、聞けばあの人かなと思いますよ。
はい、
曲名は黒いオルフェ、聞いてください。
ゲッツ。
無線のことなら、あ、
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、桜。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、始まりました。ここ最近は、
はい、
スピーカーの話ばっかりしてちょっと連続してましたんで、
そうね、
はい、実はねまだ情報がいろいろとまだあるんですけども、うん、
なるほど、
それはまだ今度ということで、
そうね、あの、うん、ちょっと手抜きしてましたね、小浜さん自身の自作じゃなかったしね、
あれ
だあれ
あれ
今度は小浜さんの自作に期待したいと思いますので、
気がつきました、
うん、
じゃあちょっと身の回りのことということでね、
はい、
先日吉祥寺に行ってですね、あの大きな100円ショップダイソーっていうところに行ってきました。
はい、大体そうじゃなくてダイソーってやつ、
ね、そうですね
大体そう、
まあ、100円ショップというとキャンドゥとかいろいろ関東にありますけども、はいはいね、ダイソーは多分ね日本全国展開されてると思うんで、うん、ラジオ聞いてる方はああ知ってる知ってるっていうなると思うんですよ ね、 でね、昔ダイソーでですね、トランジスタラジオ、
うん、
スーパーレフレックス、あ、うん、スーパーヘテルダイ のトランジスタラジオが、
うん、売ってたね、
100円じゃなかった、確か
売ってた、100円で売ってた、であれを改造して
そう
なんとかを聞こうって VHF 聞こう
というのがそうあったんですよ。
なるほど。
そうでまだね、うん、ネット上にはまだその情報がかすかに残ってるとは思うんですけど、うん、まあ、もうさすがにそれはない、
ないね、ラジオ売ってないですね、
うん、で、まあ、ダイソーって言ったらもうアマチュア無線化にとってはもう御用達みたいなもん
で、そうですよねもういろんな雑誌なんかでもそういう100均グッズ活用とかなんかって取り上げられてますからね、うん、
で数ある100円ショップの中でダイソーだけが扱ってるものの中のうちに今日これ持ってきたんですけども、
これからクッキングですか
これ何、これから卵でもこれ割って
あのステンレスボールレギュラーって書いてありますけども、
はい、
ボールステンレスでできた、
はい、
あのお料理に使うボール
ですね、そうですそうです、これのですね、あのこうバレーボールみたいな半分に切った丸っこくて深いやつは結構あるんだけども、
はい、
今回持ってきたのはこの浅いやつ、
そうですね、浅いですね、
うん、
これがですねパラボラとしては結構いい形をしてまして、
パラボラ、
この、ステンレスボールを使って無線を楽しまれてる方いるんですよ、
ほう
おう
ほうい
いね、
来ましたね来ましたね、
うん、
つまりこれでパラボラアンテナを自作するということです
ね。そうそうなんです。まあ、マイクロ波やってらっしゃる方なんかは、まあ、波長が短いんで、
うん、
そんな大きくなくても結構効果が高かったりするので、
なるほど、
ただまあこう後ろが平べったかったりとかするんで、
うん、
自分で放物線の中木 の形を作ってそこになんかこのステンレスのこれをボンと乗せて金槌でポンポンポンポン叩いてもっと綺麗な放物線するとか、
あ
の工夫されてる方はいるんですけども、そんな感じでですね、皆さんアンテナどうされてますかっていうことでネットで調べてみたところですね、
はい、
いろんなものを使ってパラボラアンテナ作ってる方がいるんですよ。
なるほど。
これ見てください、中華鍋を使ってる方もいますが、
中華鍋ね、
うん、これはなんか麺かなんかあれですかね、穴の開いてる、なんちゅうたらいいのかな、
湯切りができるような、
油、はいはい、油切りができたりするね、
野鍋って書いてありますね、
うん、
穴の開いた湯切りができるやつですね、そういうのだとかを、中華鍋は結構ね、
中華鍋いいみたいですよね、
ここのこれにあるんですけど、すいませんね、なんかまた画像を出せるようにしたいと思うんですけども、
中華鍋なんですかねこれね、
はい、ものすごく綺麗でピカピカで放物線の中華鍋っていうのはあるんですよ、
うん、
そうですよね、中華料理屋さんとか行くと、うん、ありますよね、大きい
放物線だから X2 乗のグラフですよね、
そういうことですよね、
それの、まあ、それがちょっとどうなってるか、傾きが
っていう、ね、傾きがってでね、まあいろいろとこう見ていくとですね、もうそんな回りくどいことせずに、うん、ダイレクトにBS アンテナのお椀使っちゃえばいいじゃないかっていう話になってきて
安いからね、
そう、ね、もう3000円ぐらいで買えちゃうんですよ、もう BS アンテナのこのお椀のところって、うん、でちゃんとした放物線 の計算されて設計してあるんで、うん、これを使って、まあ、これをそのまま使うのもよし、これをなんかレジンかなんかで型を取ってまた自分でいっぱい作るのもよし、それでマイクロ波ですね、こういう衛星のテレビっていうのはだいたい10ギガ前後あたりを扱ってるんで、
はい、
マイクロ波使うんであればもう安心してこのお椀が使えると、う
ん、ただこれオフセットなんですよね、パラボラ
テ
レビのやつはね、
はい、
真ん中じゃないんですよね、
真ん中じゃないのとオフセットだとなんか普通あります、
真ん中のやつも売ってるか、
ね、実は真ん中のやつも調べまして TDK が
TDK ある、
はい、
真ん中にあるやつ
これですね、うん、で皆さんね、マイクロ波をこうやってらっしゃる方はこの TDK のこの、真ん中のやつを使ってます、
うんうん、
でオフセットと真ん中のやつとのそのメリットデメリットっていうのはちょっと僕調べて分かんなかったんで、うん、どうですか、うん、
オフセットになるってことはなんか面積的にちょっと損をしてるような気もしないでもないんですけどね、真ん中に集まる分が少ないんじゃないかな。
ね、実はね、オフセットの方が設置に関してはメリットがあるっていう話があって、うん、もう今オフセットしかほとんどないっていう、
そこにつけるときね、屋根とかにつけるとき
のね、
立地条件の問題
ですね。立地条件の問題で縦にこう、近い形で置けるんで、うん、まず楽でゴミが溜まりにくいのと、うん、真ん中にあるタイプはここに受信の、ところがあって、ここの真ん中の部分が実は無駄になってしまうんだけども、オフセットはお椀全部が受信できるんで、無駄がないっていうことらしいんですが、どうなんでしょうか、その干渉とかなんかそういうのはいろいろとあると思うんですよね、こういうのって。
ああ、まああるでしょうね。ある。この腕が出ていってるところがまたどうだとかね。
そうそうそう。
セットの場合はね。
なんかそこら辺もし詳しい情報をお持ちの方いましたらメールでお知らせ願いたいんですけども、まあそういうこともありまして、こういうパラボラアンテナの、まあ衛星用のやつですね、こういうのを買ってきてマイクロに挑戦するとか。楽しいんじゃないかなと思って、今回はまあ、まあ、でもそれもダイソーのこの100円いけば買いますから。
そうですね。
これをダイソーのこのステンレスボールを使って一番簡単にできる無線の実験としたら、ワイマックスの機械をこの真ん中に置いて、通信速度を上げるっていうことが。
真ん中に置く。
はい、真ん中にここに機械を置いて、基地局、そうそう、基地局に向けると。
あ、そう、電解強度が強くなるから。
で通信速度が速くなりますんで、よかったら皆さんぜひこれを試してみてください。
よろしいですね、小山さん、今日の自作はこの辺で。
この辺でいいです。
前、はい、話したそうでしたけど。
でも時間がね。
はい、じゃあ音楽に行きましょう。
はい。
ラバーズコンチェルト、サラボーンが歌ってます。聴いてください。
サトーパース。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さて、今日の番組はなんと、うん、平成最後の番組放送でございました。
すごいとこ書き込んできましたね。
平成最後だったんですよ。
最後でしたか。
まあ今何でも平成最後って流行りですよね。
まあまあまあね、
もうトレンドですけどね、
流行りですよ、で、もう一つトレンドといえば、次回は、令和元年の5月にお会いするわけです。
やったー、
初めてね。もうこれも今はもうトレンドですよね。でも奈良くんなんかは平成生まれだから。
そうです ね、
僕らは昭和生まれたけども、
言語が変わるっていう、なんか不思議な気分がしますね。
やっぱりそうなのかな、
はい、あとお札も変わりっていう、
変わりますね、
言われましたからね、
いろんなもん変わりますけどね、
はい、
まあ、我々はね、平成になりましたっていう時を覚えてますからね、そんなに大騒ぎすることじゃないと思うんですけども、多分平成前の方は目新しいんじゃないかと思いますけどね。
そうね、
さて、大型連休、皆さん、じゃあ楽しんで何かやりましょうかね。
やりましょうか。
そうですね。
次回のこの令和の時の番組では、その報告でもしてくださいね。
わかりました。
はい。
では、音楽を聴きながらお別れといたしましょう。サボイでストンピンという、これ、ジャズなんですけどもね、ケニー・バレルというのが演奏しています。では、これを聴きながらお別れ。また、じゃあ、令和元年にお会いしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。